終電ヨーロッパ。どうも石田です。
高井です。
大俊です。
というわけで、今週はこの3人でお送りいたします。お久しぶりですね。
なんかそうですね、
なんか隔週になってるし、最近で隔週だし、ここ最近はその出てもらうメンバーも、うん、長野さんとか、うん、長野さんとか、うん、もう長野さんなのよ、大体。
そうですね、うん、もう久々にメールが来ましたね、今日週よろっていう。
ああ、そうでしょう、うん、
しかも割と早めに来たよ、
ね、うん、早めに来ましたね
昼間に
確保しなきゃと思っているだろうなと思って彼らは、まあ、それでも上田と諏訪さんはね、諏訪さんはねスピリチュアルな一日で東京だし、うんうん、上田は本当に今戻って京都にいるのか、
どこにいるのか、
どこにいるのか、え、でも大年なんかよく会ってんじゃない？
でも最近は会ってない。
あ、そうなんだ。
最近は会ってない。
ドラゴン青年団でよくなんかね、
はいはいはい、
集まったりしてるみたいだけど。
なんですけどね。
一段落して、こっちは。
一段落ってことない、多分。
うん、
まだまだ渦の中にいるんですけど、
ドラゴンのトグロ巻いてる中に。
巻いてる中にいると思います。
あ、抜け出せないでい
るんだ。一番ドラゴンに食われてるのはあの人。
あ、そうなんだ。
噛まれてますよ、やっぱり。
食われちゃってんだ。
食われちゃってますよね。
なんかそう。でも大俊くんもなんか担当してて、はい、その辺は一段落。
その辺はそうですね。
あ、そうなんだね、うん。久しぶりですよ、このメンバーで。
そう、石田さんもそのジャージ買ってるとは思ってなかった。
あ、これね、あの誕生日にもらったのよ。
あ、
そう。はい、あの藤川さんに。
あ、よろしいです。
フジテレビのね、あの藤川さんってあのショートムービーフェスティバルにもね。出してもらったことある。なんかその藤川さんが着てるジャージ見て、すごいかっこいいですねって言ったで、僕誕生日なんですよって言ったらくれたっていう。
それはもうパワハラですね
いや、パワーじゃない、パワーじゃない、
パワーないか、
たかり
で、ね、たかりか、
追いはぎ、
追いは
ぎ、そういうことをしたら本当にくれる先輩っているんだなと思って。
すごいな、
本当にありがたいです
よ。そういうことあるんやな、
本当に。いや、そうそうそう、でそういうことを言われるような先輩になっていかなきゃなとは思ってるけどね、ど僕も、
まあ、
そういうに関してはいるけどね。
このジャージもいつか後輩たちに引き継がれていくのかもしれないですね。
いいでしょう、このジャージ。
いや、もちろんいいですよ
なんかそのままなんだ
もちろんいいですよ。い
や、もちろんわかる、その石田に似合ってるかどうかっていうところがまた問題になってきてはいるかもしれないけども、
はいはいはい、
でもそんなラジオでさ、こんなそのジャージの話をしたらわから
ない。いや、それぐらいちょっと実はこう新鮮じゃないかっていう。
久しぶりに会ったなっていう、うん、一時はね、あの落としとばっかり二人でばっかりやってる時期もあったのに。
ありましたね。けど
お好み焼き食いに行って、
うん、けど今や、うん、なんかなかなかメンバーが今どこにいるかも。
いや、そうなのよ。
え、最近みんなどこいるんですか、
ま、でも日記を最近みんなさ、日記リレー再開みたいな感じでさ、はい、だから、あ、なんとなくここら辺にいるんだなみたいな、
うん、
分かってきたけどね、
うん、
まあみんなそれぞれなんかやってるもんね、うん、今、うん、なんかちょうど僕が激野郎が来るがもう全部終わりまして。
そうですね、
は
い、お疲れ様でした。
お疲れ様でした。ありがとうございます。まあ、トピックとしてもね、最初に激野郎が来る、
はい、
全日程終了、
はい、
無事怪我もなくということをやろうと思ってるんだけど。
怪我がありそうでしたけど、うん、なく、
まあ、怪我なくだね、うん、まさかの人形劇だったというようなね
まさか、
うん、誰も思ってないようなで、長野さんとね、こう最後に話せたらよかったんだけど、長野さんはもう東京に行っちゃって。
あら、
そうなのよ。また仕事で東京の方に行ってるんで、
あ、
なんかあの激野郎が来るの話を振り返るにしてもさ、
うん、
まあ、僕、まあ、坂君もね舞台手伝ってくれたりとかしてたんだけど、まあ、
ね、はい、
僕一人じゃちょっとなんかこう心細いなと思って、
うん、
ちょっとゲストを今日はお呼びしています。
お、その
激野郎の、スタッフ野郎こと杉浦野郎です。どうぞ。
どうもこんばんは、杉浦です。
杉浦君大君ですね、
はい、
どうもどうも。この週末には2回目の、
ね、
ね、
なんだかんだ、
なんだかんだね、
激野郎一座、
激野郎一座としてね、困った時に杉浦君呼ぶという。だから今日も、坂井君と大俊君来るって分かってたんだけど、うん、 もしかして誰も来ないかもしれないっていう保険で杉浦君呼んでたの
よ、うん、あ、なるほど、
うん、
さすが
ばったり
ばったり会っちゃって
ばったり会ったばっかり
で明日愛知に帰るっていうことだから、
ついに帰るんだ、
とりあえず。
なるほど、そっか。
駅から福岡終わってそのまま京都にね、うん、戻ってきて、で京都にずっといたのよね。
そうですね、1週間ほど。
うん、何してたの？
いや何も特にすることもなく、
うん、雨でしたもんね。
雨が、まあ、京都ここ本当もう台風で雨でね、
台風来て梅雨だし、そうなんですよ。まああとヨーロッパハウスの改装手伝
って、ああそうだね、
今改装してますからね、
ちょうどもう本当改装も終わって、
うん、
一番しんどいところを手伝
っていただいたやってくれた。
そんなしんどいのないですよあんまり。
なので今日はね、マスゲラ野郎を呼んで、はい、まあ、激野郎のここが楽しかったベスト3
ほう、
うん、
あー羨ましい。
ベスト3はちょっと、
いや正直激野郎のなんか一座の感じは楽しそうでしたよ、
う
ん、
あーそう、
なんか一座感あるし、ね、なんかこう
少人数でやってたし、うん、まあ確かにね、
楽しい楽しいっていう、
あの話自体もさ、なんか旅一座みたいなさ、
うん、
そういうような話だったんで、なんかそういう感じが強くなったよね。で酒井くん最初の方すごい来てくれてたんだけど、
うん、
途中からヒーローショー行っちゃったから、
もうね、まあ、杉浦くんが半端なく頼りになるんで、うん、これはもう任せようと、
うん、
お、
だいぶ不安でしたけどね、
あの
酒井さんいけるなこれは。
酒井はいけると思ってたみたいやけど、僕ら全然いけると思ってないよ。まあもちろん杉浦くん頼りになったんだけど、あれ杉浦くんしかいなくなったよ、
うんうん、
あれあいついなくなった
な
みたいな。
割と谷から落とすタイプですからね。
いやおかしいな、あいついなくなるタイミング早かったなっていう話題にはなってたよ。
そもそも聞いてたのとだいぶ違って、
あ、そっかそっか、
まあ、最初、
うん、
人形をね、
うんうん、
人形劇をやるから、はいはい、人形作りをちょっと手伝ってくれんかという話で、うん、あ、いいですよって言ってたんですけど、
うん、
人形はもういいと、
うん、
あの各自で作ってもらうから、
はいはいはい、
ちょっと舞台美術の方だけやってください、ね、ちょっと仕掛けとかやりたいんで、うん、みたいな感じで言われまして、
は
い
は
い、で行ったら、うん、初日からほぼ人形をね、
うん、
作ることになり、
はいはいはい、
で、まあ、ギリギリまで舞台を
やり、
うん、
やり
俺の時間ねえぞ。
いやだからあれだよ、
プライベートタイム、
いやプライベートというよりヒーローショーだよね、
相当押してるぞこっちの進行というのもあって、あで杉浦さんがだいぶもうみんなとも馴染み、いろいろ作れるんで、
うん、
ちょっとじゃあ一回任せてみよう
で、知らんからさ、そんな、まあ、坂君はだからヒーローショーでここぐらいまでしか手伝えませんよみたいなことを言ってたらしいよね、
うん、
長野さんに、
うん、
でもさ、どんどんどんどんこう長野さん、あ、長野さんが坂君に頼んで、うん、で僕らも坂君頼りにしていくからさ、うん、まあ、武漢とかもやるようになったの、
はいはいはい、
もうこれは舞台監督だと、もうその激野郎の一番その責任者だみたいな感じになった瞬間があって、うん、途中
坂井が
いないと回らないぞみたいな感じなんです にもかかわらず、途中で僕ヒーローショーなんでっていなくなったから、あいつどこ行ったんだみたいな、
武漢じゃないぞ、
武漢ではないぞ、そのね、武漢をやらされる感じが、やらされるって言ったらあれやけど、武漢になりそうな感じがすごいして、
いやなりそうだとかもうなってたよ。
で初日に武漢は断りましたからねっていうのをみんなに言うから
、全然
そういうさせたがるノリはありますからね。
で序盤にこれは長野さんにね、
うん、
で石田さんが武漢じゃないですかねと、
うん、
まず最後までいるし、
うん、
っていうのを決めといた方がいいんじゃないですかねつって、まあそうだねっつって、
うん、
そうなったのよ。
うん、
だからもう僕の中では石田さんが武漢なので、
はいはい、ああ
石田武漢
そうだねって長野さん言ったんですその時に、
うん、
だから僕には何にも言ってこないからこんな感じのことを、
いや石田さんもいましたよそこ
で。いやだから僕その時もうなんか、いやもうそれでもそんな感じじゃないよなと思いながらもうははーみたいな。でそのやっぱ坂井くんもいるしさ、
うん、
やっぱみんな坂井くんに頼りにするわけよ。
まあそうですね、
うん、で僕も武漢みたいな言われたけどあの時に、でも何にも知らんし、これ無理やなと思って、うん、そしたら坂井くんも結構いてくれるから、うん、わ頼りになるぞこの男、うん、 でずっとやっぱ佐久間武漢みたいになってんのよ、は
い、ちょっと待ってください、うん、楽しい思い出ベスト3はどこ行ったんだ
ろう。あの今責任の、
いやじゃなくて、じゃなくて、いや酒井君に相当な比重がいってた確かに。でそしたら酒井君としてはもう全然だからここまでしか手伝えませんよみたいな感じな、うん、ちゃんと言ってたよね。
だから僕は日々、うん、みんなの自分でできるようにならないとダメですよ つって
あずっと突っ込んでた
ちゃんと。
僕らはもうボケとして頼み続けるから。
いやいやいや
ボケとして酒井を頼るっていう
ありますね。あるわ、あるありますよ。
ただこのボケは身を滅ぼすんじゃないかと思いながら、
いやでも身を滅ぼしたよ。酒井がいなくなって
でもそれによって杉浦さんはこうグー
ッと、そうそうそう、
だから成功っちゃ成功じゃない。
杉浦野郎がいたから
そうなんと
なんですかね、
全然大丈夫やって
今でも師匠として酒井君あがめてるとこあるからね。
いやもう独り立ちしてますよ杉浦君は。
僕は酒井一郎取れんですから
、ね、僕これ一応
いやあのそんな
酒井一郎取れん、
酒井一郎取れ
ん、そんな制度はない。
僕もけどそれだったら酒井一郎取れん。
あそうよね、過去には舞台美術
だった
の。そうそうそう、
ウィンドウズ5000
大俊君が弟子になるっていう瞬間があったんですけども、
はい、ならんかったんです、ね、
次の公演で上田チルドレンにな
った、うん、サッカーやりたいんだって本当は
みたいな流れがありましたね。
一公演分ごめんと思ってた。
杉浦君に今日は劇やろう楽しかった思い出、
はい、
ベスト3を、
いよいよ
いよいよ、うん、
じゃあ第3位から。
じゃあ第3位はですね、はい、福岡の打ち上げでですね、
うん、
あの手伝ってくれてた女子大生たちと、
うん、
ヨーロッパトークができたっていうのがもうすごい楽しかったですね。
おお、
う
ん、
なんだその話は、
うん、なんか楽しそうな話
なんかな
福岡でやった会場が福岡女学院大学っていうね、まあ、女子大の学生ホールだったのよ、
はい、
で打ち上げでね、あのもうほんと女子大生に囲まれて、
ね、囲まれてね、
まあ、その中でも女子大生と
女子大生とヨーロッパについて語れるっていう
これはね、あれでは
楽しい、
実を言うと女子大生と話せたってことが嬉しかったんじゃなくて、
うん、
もうヨーロッパ企画のこと好きすぎて、杉浦君、ヨーロッパ企画の話ができたっていうことが嬉しかったんだよね。
そうなんですよ。
普通ね、男だったら女子大生と話せて浮かれたみたいな、
そうですね、ヨーロッパのことを知ってたおかげで、
うんうん、
女子大生とのトークが盛り上がったっていうので、
なんかそういう風に思われがちだけど、
全然違います。
今ね、喋り方のアクセントが違いに
そうそう、誤解を招きがちだけど、
うん、
杉谷君実はかなりの重度のヨーロッパオタク、ヨーロッパ企画オタクなんだよね。
そうですかね。
あ、まあ、DVD 全部持ってるとか、
うん、
ね、本当に隅々までヨーロッパ企画チェックしてるだとか、
うん、だって、ここ今録音してる旧2階をね、うん、ヨーロッパハウスを片付けてた時も、
うん、
過去にリリースしてたヨーロッパ企画月へ行くっていう VHS が ね
VHS ね、出
て
きた
時にうわこれ見てねっていうとても悔しそうな
見れない
見れない、
コアな半目線っていう、たまにそうなの、覗かせんだよな、そういうちょっとコアなところ、ね、
パッケージ開けたら中身入ってない一生きつすぎるが見れないんじゃないか、
どこにあるかも分からないです
けど、スケゆく昔ねありましたけどね、コントとか取り下ろして、はい、まあその辺なんかあれに入ってんじゃないかな、
12
人の
お湯
の
みた
いな、ちょいちょい入ってんだよね、あれね、実は収録されてるんだね。それが楽しかった
と。楽しかったな。
第2位聞いてみましょうよ。
第2位、
うん、
第2位はもう舞台作りが楽しかったですね、うん、それこそ人形作ったりとか、
うん、
セット作ったりとかが
共同作業的な、うん、
はいはいはい、
結構漠然としてるんだね。
いやいや、ごめん。伊沢さんの期待にはそれなかったんだ
よ。そうだね。どういうこと
よ、これ。たまにこういうことあるんです
よ。ごめんごめん、全然それはね、杉浦君、そのスタッフの方にね、こんな言うこと言うのもあれだなと思って。いや、
伊沢さん、
このポイントで言うかなと思った。
喧嘩したら負けますよ。
そうだね、もう絶対負けるし。あ、ね、舞台作り、
そう、舞台作りやりたいってここ来てるんで、
うんうん、中でも何を作ってる時が一番楽しかった、はい、そのどの瞬間を
瞬間、
うん、それこそさ、仕込みが楽しかったとか、
あ、仕込みばらし好きですね。
そう、あ、覚えたね、仕込みばらし、仕込みばらし名前もね、はい、仕込みがね、本番前に立て込むことがね、セット
楽しいですよね、あれ。
仕込みばらし、どっちが好き、仕込みとばらし。
仕込みのが好きですかね。仕込みが好き、これからできていくっていう感じが。
ちなみにうちの制作スタッフ井上さんはばらしが一番好きだからね。
そうですか。
ばらし、仕込み、稽古の順番好きだからね。
稽古
本番全然好きじゃないんだ。ばらしが好きで、仕込みが好きで、稽古が好きで、その後ぐらいに本番らしいからね。まあ、ほうほうほう。そうなんだね。
仕込みばらし楽しいっていうのは、うん、なかなかね、すごい、
スタッフ目線だね、
うん、すごいことです。
仕込みの何が楽しいの？
何が、いやいや、こっから
ね、仕込みは楽しいよね。
楽しいですよね、
う
ん、
あ、そう、
仕込みは楽しいですよ。だって、うん、もうそれまで作ってきた、
作ってきたものがどんどん出来上がっていくわけですよ、うん、セットとして、
うんうん、好き、仕込み
好き、
もうずっと仕込みしてたね、もうずっと。
そのずっとのニュアンスにもよります、うん、
そうですね、
仕込みは
一生仕込みだけど、
その、だから
この仕込みがもう毎日続けばいいのにな。
ちゃんとその自分が出演する公演もセットであればいいんですけど、それニュアンスによってはただの大道具野郎なんで、
う
ん、
ああ、もう毎日仕込み、目が覚めたらまた仕込みやなっていう。
あ、それは悪夢じゃないですか。
基本的にやっぱ物を、重いものを運ぶっていう作業ですからね。
いや、そうだよ、
仕込みばらしって基本的に。
基本的に。基本的に。
それはちょっと。
基本ではないかもし
れない。あれはちょっとのこと
だけど。重いものを運ぶっていうのは基本ではないけど、ね。
重いものを A から B に移動するっていうのが僕、バラシ仕込みだと思ってるんですけど。
そんなに重たいものを運んだ記憶がないですけど。
違うかな。
それは。
ではないかもしれない。
腕っぷしのあれもあるけどね。
そんな倉庫版みたいなことではないとは思うけど。
そうか。
作るからね。組み立てるのが仕込みだ
から、
ね。
ああ、そこそこ。そういうのやらせてもらえんからな。
そうだな。
仕込み好き。何が好きなの、坂口、仕込みの。どこが好きなの。
だからもう、うん、パーツをこう。
パーツ？
舞台のパーツを。
ロボットの？ロボット。
あ、出た。仕込みやつってんのに。あ、
いじりが。
いじりが始まり
ました、ね。仕込みやって出ますよ。
無茶ないいじりが始まる。
ロボットじゃないです。
これは
ごめんごめん、仕込みね、仕込みのパーツ、ね、
の話です。
ごめんごめん、
はい、
なん、いや、俺も分からなくなってきて。
一番好きやった仕込みとかあるんですか。
いや、一番好きやった
仕込み、
一番好きやった
仕込み、そんな思い出ないです
か。これはこの仕込みが一番好きやった。
この仕込みはたまらんみたいな。
この仕込み、でも前のロベルトはすごい好きでしたね、うん、
ロベルト、
ロベルトの操縦、
あれがもう一生続いたらいい、ロベルトの仕込みが。ビューティフルドリーマー、
うん、ビューティフルドリーマーよく知ってましたね。
第一やりましょうか、うん、第一いきましょう。
そうですね、
第一いきます。
あ、第一
は
ビューティフルドリーマー説明1個もせんけど、うん、線ですけど、
第一位はまあこのね、うん、この一月弱の、
うん、
二月弱か、うん、のがもう全部ですよね。まあ、たざっくりですけど、うん、
さすがに僕以外の2人も
決めらんないですよ、そんなの。
そう、不条理劇場であったよ。
いや、でもこれが杉浦君なんだ。
ほとんどなかった
っていう。いや、これが好きな、こういうところが杉浦君のいいところなんだよ。
第3位はピンポイント
やったのに、
どんどん広がって、
いや、坂井君も急にちょっと
絞れ、
ちょっと
絞れ。
いやいや、いいのよ、これが好きだからね。僕も一瞬、あれと思ったけど、確かに。
第一チルドレンとか言ってるやつが、えらい雑なことしてるなと思って。
全体だよね。
全体。もう全体。なんとも。
全部ね。
全部。
何も言ってないのと一緒だからね。
いやいや、違う。ものすごい濃い時間を過ごしたなと思ってるわけですよ。
中でも、じゃあこの瞬間見ちゃ
った。この瞬間どうせこれ
まあ。
もうないと、そんな。
いやいやいや、強いて言うなら、
あ、強いて、あるんじゃん。
長野さんと同じ部屋で寝たっていう。
おお、いつ、
ね、福岡で。
それ、はい、激アロで一番楽しかった思い出が、長野さんと一緒に寝たこと、
はい、なんすか、何が不満なんすか。
いや、もう、 ただのファン野郎じゃないかこいつ。
そうそう、好きな、まあ、好きな子の話とかしたんですか。
好きな話はしてないですね。
な、何喋ったの一緒に寝て。
なんかその時すごい熱いこう話がしたとかやったらすごい良かったみたいなあるじゃ
ないですか。まあ、長野さんがどういう感じでこう役者になってたんですかとかいうのは聞きましたよ。
なるほどね。
あ、そういうことですね。
そういう話ができたんだ。
そういう、
まあ、なんつってたの。
なんつって、うん、いやもう昔から役者になりたくて、役者になるために大学入ってみたいなことを言ってて、
うん、なるほどって、
はい、あ、やっぱそういう人は昔から考えてんだなと思って、うん、僕ももっと早くからやりゃよかったと思って。
思いつきでちょっとね電話してきたところあるもんね。
そうですね、の勢いだけで来たところがあるんで。
いいね、なんか杉原君のこう人となりがさ、にじみ出てくる放送になったんじゃないかな。うん、いや、というわけで、
はい、
杉原君ありがとうございました。
ありがとうございました。
じゃあ、杉原君帰ったんですけれども、
はい、
引き続き、まだいるけど、
まだいる、
うん、忙すために帰りましたね、
本当に。社長込みに帰ったけど、
いますけども、
はい、
引き続き、週夜ろ。まあ、ずっとね、シュウロ激アローのトピックばっかりだったんで、この辺で、まあ、ヨーロッパ企画、全体のこととか話せればなと思うんですけれども、
はい、
まだ全体のこといかないな、これは。続いてのトピック、ヒーローショー、2本やってるというね、これは、はい、あの酒井君のトピックですね。
私ですね。
なんかヒーローショー、2本やってるそうじゃない。
今、はい。
今前ね、ヒーロー師匠、去年ですか。
はい、去年の
春からやって
やりだしまして、
家建てて結婚して、
うん、家は建ってた、建ってた
んで、それでグアム
行ったのは別のあれですけどね、うん、グアムはだって前ですからね、
ヒーロー師匠、はい、で、今年は2本、
今年ね、もうだから春にも1本やらせていただいてまして、うん、
はいはいはい、あ、じゃあもう3本やるみたいな。
そうです、今年で言うと。
へ、これはじゃあグアム何回行けるんだっていう感じになるね。
グアムはそんなに行けないですそんな儲かるとかそういうんじゃないです
よ。お金のことじゃないですよ、はい、熱意のことですから。
熱意のこと、
何言ってるんですか、
はい、本当今で、
はい、
2本書いてて、
はい、
ゴーバスターズ、
はい、匿名戦隊ゴーバスターズ、
匿名戦隊
というですね、
係長の、
匿名係長じゃないですか。
ただの、
雑ですね。
エロ人が出てきて、
エロ人出て
こない、エロ人出てこない
です。お色気ありみたいな、
お色気、まあまあまあなくはないですけども。
柳沢金陽先生の大傑作ですよ。何言ってるんですか。
ピンクがもう、
あ、今回ピンクいないんで、
ピンクいない、ピンクもね、イエローが、
イエローが、そうですね、
イエロー
こう
言
って。
例えば全部じゃあ今4本目ぐらいになるんですか。
今だから4本目と5本目を書いて
やってるじゃないですか。例えばこうやっていくうちにこう分かってくることとか、こう書き方が分かってくるってどうしても絶対あるじゃないですか。それを言うのはちょっとずつ自分の中でできつつあるんですか。
あの、なんかやっぱヒーローショーってちょっと様式美的なところも結構あって、そのまあ大体ヒーローがピンチになってお客さんが頑張れと応援して
様式美
は復活して戦うみたいな。
僕もやったもん、それ見た時に。
頑張れ、ね、
頑張れって言ったもん、はい、
そこにいかに持っていくかみたいなのがありまして、
はいはいはい、
あと子供ってやっぱりちょっと退屈なシーンが続くと興味を失っちゃうんで、
らしいね、
なんか何分に1回ぐらい、うん、あの盛り上がるシーンを入れる。
盛り上がるシーンってどういうシーンだと盛り上がる。もう戦い、
戦いですね。だから予想だにしなかったところからヒーローが登場するとか、
あ、上
から降りてくるとか、
あ、うわ、なるほどな。そうなるとも
うわってなる
ので、子供退屈しないんだ、
はい、
だって前回のやつが、前回のやつじゃないかな、
最初のやつですね、
僕が見て一番最初に見たやつ、はい、謎解きのシーンがあって、謎解きのシーン明らかに退屈してたからね、子供が、
うん、やっぱ苦手だったんですよね。やっぱこう動きとか純粋な方が
謎解いてる時のそのもうお父さんお母さんたちがえらいこう輝いてんのよ、あ、面白いみたいな、うん、謎を一緒に考えてるんだけど、もうえらい子供たちはもうよそ見してるからね。
ああ、
うん、まあ、だから お父さんたちはあれ結構楽しめるようなっていうあ
れもあったんですよ。そうそう、それもあるんですけど、でも
やっぱり謎解き入れたものの、
ええー、っていうまく言ってるんですか、
だいぶお父さん寄りになってき
て両方楽しませなきゃいけないからね。
そうそうそう、だからやっぱり、うん、あの表現とかでも、うん、その僕ら普段ね使ってるような言葉でも子供には難しかったりするんで、
そうですよね、
うん、例えば
まだたまあ、うん、ちょっとまあ、例えば困惑するとかっていう言葉を、まあ、普通に使うけど、はいはい、パッて書いたらこれは分かりにくいんで、うん、まあ、困ってるにしましょうかとか、
そりゃそうですね、あ、まあ、
分かりやすく言うと、なるほど、
ね、
っていうのがもう結構あるんですよ。
はあ、うん、なるほど、まあ、そう難しいもんね、その熟語とか難しそうやもんね、うん、確かに、
そうそうそうそうそう、
ヒロショー、
はい、これですか、この夏、この夏、7月の14日から、はい、うん、和歌山の方で。
なるほど、
またぜひ。
続いてのトピックいきましょう。
スッといくんだ、
ドラゴン長野荘、こちら大俊くんが、
はい、
大俊くんのトピックですね。
あ、はいはいはい、
まあ、ドラゴン青年団を今、上田くんが脚本を担当してまして、その上田くんのサポートといいますか、それをね、大俊くんが、
はい、
してまして、まあ、大俊くん自体も脚本書いたりとか、
あ、こう一緒に、まあ、サポートっていうか、いろんな、うん、バーごとにいろんな人と共同で多分上さんが多分や、うん、書いてて、
うん、
で、まあまあまあ何話か僕もやったりしてて、
で、他にも大俊以外にも、うん、もう京都のいろんな劇作家、
そうそうそうそう、がその長野荘に集まって、うん、夜中ずっと、
うん、
夜な夜な集まってる、
うん、ドラゴン青年団を
入れ替わり立ち替わり、
うん、
見た顔が、それがもうそれこそもハイタウンのメンバーですね、うん、その池浦さんとか、うん、岩男の村上さんとか、
うん、お肉のソレイユの池浦団長、
はい、
夕暮れした岩男ユニットの村上くん、
はいはい、とか、
うん、
もうやっぱり集まって、その上、はいはい、特に池浦さんと僕と上さん3人集まって、うん、もうこの後どうしようみたいなとかで、
うん、い
や、こういうんですか、うん、あれがいいんじゃないですかとか
やってる、
東京、まさに東京はそう状態ですよまさにで、ちょっと疲れたな、
うん、
ボンバーマンやろうかっていう、
なんかボンバーマンやりまくってるそうじゃない
やりまくってはないです、
本当に、あ、本当に
そんなにやる間はないんで、
うん、
ないんですけど、ほんとたまに時間がちょっとだけ空いたらやります、
うん、ボンバーマン
は、はい、ボンバーマンは
なんです、ボンバーマン何がいい、
あの全員好きなんですよ
そうね、
まあ、僕でしょ、で僕、村上さん、池浦さん、上田さん、うん、長野さんが大体、
はいはい、
はいはい、長野さん、長野さんもいるんだね、
はい、
で長野さんはドラゴン青年団は
関わってないんですけど、まあ、長野さんの住人なんで、
うん、
上から上に呼んできてやろうやっつって、
まあ、5人プレイがね
あ
熱いですから、
はい、
ボンバーマン5人プレイできるやつって何、
ビッシュエンジン、
ビッシュエンジン、
ビッシュエンジンのやつですね、
でコントローラーも5つあって、
はい、でずわーってやって、
あの上田くん家に、長野荘にある大画面で、
大画面でやりますね、
あー、はい、
プロジェクターで、
プロジェクターで
出して、
うん、あ
最高ですな、
最高、それはまあ正直楽しい、最高のお時間です、
ね、どういう、ドラゴン青年の話、まあバーってやってて、はいはい、ある程度、あ、こういうのが目処がついたら、
目処がついて、そいつが終わった、こうある程度1個やり終えたとか、
うんね、
そういうタイミングで
第何話できた、
はい、
できて、なった時に
送った、みたいな時に、
うんうん、
ちょっとじゃあ、
うん、なんかもう打ち上げ的な、
で打ち上げで酒も飲むわけじゃないんで、
うん、なるほどね、
ボンバーマン打ち上げってい
う、なるほど、まあキュッとできるですね、
はい、ああドラゴン青年団ボンバーマンと共に書いていると、
そうそう、
はい、いやすごいね、それはなんかあの6話がえらいこう苦しんだみたいな、まあ、日記でもね、うん、すごい書
いて、はいはいはい、
もう本当にドラゴン青年団始まる前からもうこの収容論でも喋ってんだけど、6話が一番楽しみみたいな、
あ、本人が
いや本人がじゃなくて僕が、
はいはいはい、
うん、そんな感じになってるんだけどさ、
ああ、
これだけ返したらね、
で6話の担当したのがあの池浦定夢団長だというふうに、
はいはいはい、
お疲れ様です、
そうです、そうです、
6話何が大変だった、
何が大変っていうよりその、うん、 何よりその第何項って台本でこういくじゃないですか、はいはい、第1項、うん、第2項っていうので、うんうん、まあ、大体の台本がこの第2項第3項ぐらいで大体決着、
はいはいはいはい、
こう向こうに提出で終わるんですけど、はいはいはい、第6項だけ第9項ぐらいまでいったんじゃないかな。
いったね、いったね。
8か9かそれぐらい。
そのさ項によっても、うん、そんな直さなかったりするじゃないですか、
はいはいはい、
まあ、一部だけ変えるとか。どんぐらいのその、
いや一部分変わったりガラッと変わったり、
ガラッと変わるのもありながら
変化しながら、
だからこう重ねたね。
ありますよ、だから
9
とか
そう、
はい、小西さん一生6話を書き続けるんじゃないか。
でも上でも2回変えたもんね、うんうん、6話
正直思ってましたから、
うん、
うん、それはすごいなと思いました。
あ、そう、は
い、だから逆にもう6話全パターン見たいっていうのもあります
よ。ああ、そうだ、6話だけ、うん、9パターン、
うん、9個の世界として。
なるほどね、
見たいと思う。
パラレルワールド。いやー、なるほどね。そんな感じで、
はい、
長野荘で夜な夜なドラゴンスエネダを書いてるという、う
ん、今一番京都で熱いスポットの一つではありますよ、長野荘。
あれでしょ、そう、ずっと村上
君、今村上さんが今、
あ、そうだ、村上くんはだって最後の9話
9を担当してて、
うん、うん、
でかなり
ゴリゴリやって、うん、で、ね、日記にも書いてたけど、なんか9話が一番、9話って大事ですよねみたいなことを言ってたっていう。
村上自身が言うという。
なるほどね。
まあどの回も大事だと思うけ
ど、1話なんじゃないかと思うし、僕も、僕は
まあまあね、
うん、
まあ人それぞれだけど、9話、9話が村上さん一番、うん、上田君がね、1話から8話のプロットのまとめって全部ね、
はい、
いろいろ書いてるけど、全部すごいびっしりプロットをまとめてて、本当に9話と10話が全く何にも書かれてない
という その段階でね、
すごいね、こんな感じなんだね。
まあね、
もう、
あの僕も 9か10か分かんないですけど、
うん、
あの村上君がいるところに呼ばれて、うんうん、ちょっとだけそう電気のことがあるから相談乗ってくれって。
あ、そうだ、なんか日記書いたね、電気のことで呼ばれたって。
そうそう、
な、何の相談を受けたの？
まあ、なんか、うん、その
あんまりねネタバレにならないぐらいの、
そうなんです、まあ、電気を使ってどうこうみたいなところがあって、
うんうん、
でそのこの電気の使い方は合ってるかとか、
うん、
こういう時に、うん、あのどういう作業をするのかとか、あの、まあ、そういう
話。そんなわかんの俺で。
いや、まあ別にわかんないですけど、まあ、感じとしてはこうですかねとか、
あ、分かるんだ、
まあ、なんかこういう感じにしたらイメージ的にはうまくいきますけどねみたいなことを言うんですけど、その時もあのホワイトボードにあの書いてくれるんですよ、プロットこうなってこうなってこうなって、で今ここで電気を使うからどうするかみたいな
書いてたんだ。そこに
書いてましたね。
はあ、
あのすごい大小さまざまなホワイトボードが置かれていて、
うんうん、あそこの
あ
ホワイトボードのバリエーションの方が今日出てたと思いますね。本当にそれは思いますよ。それだけでも
見て
帰ってほしいですね。
一瞬そその僕に説明する時も、うん、どのサイズを使うかを一瞬こう、
あ、ホワイトボードのサイズ選びから始まるんだ、ま
ず、これでって、
持ち運び用までありますからね、ホワイトボード。
ああ、なるほどね、うん、ホワイトボードがいいんだね。
ホワイトボード、
まあ消せるからね、一回買いのものをね、でみんなで共有して見れるもんね。
そうそうなん
です、それが
あれはすごいですよ、
うん、紙ってなかなかそうだ、
うん、
書いて消して消しゴムとか
こうなっちゃうから早いですからね、ホワイトボード、
ホワイトボードがいいんだね。
ホワイトボードシステムがね、
なかなか
そうすごいな、
発達した、
はい、
あ、なるほどね。いや、そんなところですよ、中ヨロ。久しぶりにね、なんかこうヨーロッパ企画全体のこと、その長野荘にホワイトボードがたくさんあるっていう情報とか中ヨロで話せなかったからさ、そういう情報が入ってこなかったから、
ね、課外所に多いとか、うん、
そんなところですよ、はい、今週は、はい、というわけでまた来週も聞いてください。ヨーロッパ企画の石田と
坂井と
大俊でした。
また来週、さよなら、はい。